ります。天地万物をお作りになり、その歴史を導いてくださる全能の神様、私たちは今週新しい年、そして新しい世紀を迎えました。あなたがご存知のように、過去100年間には科学や技術が格段に進歩したにもかかわらず、それが人間の飽くなき欲望のために使われたために、あなたがはじめ美しくお作りになったこの大切な地球の環境がほとんど回復不可能ではないかと懸念されるまでに破壊されました。見舞いに心から懺悔するものであります。神よ、私たちを憐れんでください。また二度の世界大戦をはじめ、無数の地域紛争が起こって多くの大切な人命が失われ、文明が破壊され、大量の難民が発生しました。こうしたことを防ぐことができなかったことについて、私たちは深く恥じています。神よ、私たちを憐れんでください。こういった私たちの罪と過ちと怠りにもかかわらず、あなたは私たちに今新しい時を、新しい世紀をお備えくださいました。これは私たちが過去の過ちを悔い改めて、あらゆる意味で暴力のない新しい歴史を作るために与えられたあなたの猶予の時であると信じます。どうか私たちがあなたから与えられる知恵によって、新しい歴史を刻んでいくことができますように、しばらくの時を私たちにお貸しください。神様、私たちはまたこの日本の国のために祈ります。上よりの知恵によって、新しい世紀にふさわしい誠のビジョンを持って立つことができますように、近隣諸国の中にあって高ぶらず、真理によって歩み、正義と公平を行う国となることができますように、どうか私たちの国をお導きください。指導者たちに誠の知恵を与え、そして私たち一人一人に本当にあなたの御心に従って歩む勇気と力を与えてくださいますように祈ります。主よ、私たちの国を憐れんでください。この年、教会に連なるすべての兄弟たち姉妹たちを恵み祝福してくださいますように、特に病める友の上に日々あなたの守りがありますように祈ります。体調を崩し、あるいはご高齢のために礼拝に出席できない方々をどうぞ今週も帰ってみてください。今日はこの礼拝の後で、日頃の聖書の学びの成果を私たちに披露してくれる教会学校の生徒たちを、どうかあなたが祝福し、いつまでも守り導いてくださるように祈ります。あなたによる救いを求めている人々、問題を抱えて悩んでいる友には、あなたの光を照らしてください。 外国に滞在中の友をどうかお守りください。そしてこの町に住む多くの市民の方々の上にあなたの恵みが新しい年も豊かにありますようにお祈りいたします。この礼拝をあなたご自身が親しく導いてくださり、私たち一同に年の初めにふさわしい新しい希望と喜びをお与えくださいますように祈ります。この貧しい感謝と祈りを主イエスキリストの御名によって捧げます。アーメン。2001年の最初の礼拝にあたりまして、皆さんに心からご挨拶を申し上げます。さて今年のローズンゲンといいましょうか、日々の聖句という赤い小冊子がございますが、ヘルンフート兄弟団が出しているものでもう200数十年の歴史を持っております。私たちの教会でも随分たくさんの方々がそれを愛用しておりますが、それによりますと今年の年間の聖句というのは、先ほど読みましたコロサイの信徒への手紙2章の3節であります。知恵と知識の宝はすべてキリストのうちに隠れています。知恵と知識の宝はすべてキリストのうちに隠れています。で、世界の信仰を同じくする人々がかなりの数に上ると思いますが、この1年を通じてこの言葉を心に刻みながら信仰の歩みを進めていくことになります。私たちもその歩みを共にしたいと思います。それで、この知恵と知識の宝はすべてキリストのうちに隠れているという、大変頑蓄の深い言葉だと思いますけれども、この御言葉について、今日はお話申し上げたい。まず知恵という言葉、知識という言葉ですが、この2つとも知るという点では同じですけれども、何を知るか、どのように知るか、そういう点では大きな違いがあります。岩波の国語辞典というのを調べてみますと、知識というところにはこう書いてあります。大変単純な書き方で、ある事柄についていろいろと知ること、もっともですね。そして、その知り得た内容で、これを知識というんだと。面白くもおかしくもない、ごく平凡な叙述ですが、まあ知識というものを説明しようとするとそういうことになるんでしょう。最近第6版というのが出まして、それも念のために調べてみました。同じでした。別に改めることはないらしい。知識っていうのはそういう説明ですが、それに対して知恵というのは、ずっと深い内容を持っています。その岩波の国語辞典のこれは説明ですけれども、物事の筋道が分かりうまく処理していける能力、これを知恵というんだと言うんですね。物事の筋道が分かりうまく処理していける能力、それからさらに続けまして、単なる知識以上のものだと書いてあります。そして、さらにもともと仏教で惑いを去って菩提に至る力のことである。で、菩提というのは菩提を弔うなどと申しますけれども、あの菩提でありまして、これも念のために引いてみますと、煩悩を絶って、悟り得た無常の境地だそうです。仏教ではそういうふうに考えている。で、そこに惑いを煩悩を絶って、そういう境地に達する力、 でこれを 知恵というんだという説明であります。旧約聖書の箴言にはこれは1章の7節ですが、主を恐れることは知恵の始めと書いてありまして、でこれが大体聖書的な知恵についての考え方の基本でしょう。神様を恐れる、本当に神様を尊敬してその御言葉に従ってその意思に従って生きるようにする、これがあらゆる知恵の始めであるということであります。ですから知識と知恵っていうのは違う。で外国の言葉でもこの違いは同じように出ておりまして、例えばニューイングリッシュバイブルという新しい英語の翻訳がありますが、そこでは知識っていうのは knowledge ですが、知恵は wisdom です。これは明らかに違います。でドイツ語でも同じようにそういう違いがありますし、もともと新約聖書はギリシャ語で書かれたんですけれども、ギリシャ語では知識というのはグノーシスという言葉、そして知恵というのはソフィアです。ソフィア、このように人類は昔から洋の東西を問わず知識と知恵を区別して考えていたと思いますね。つまり多くの知識を持っていてもそれだけでは知恵があるとは言えないという、そういうことを経験してきたんだろうと思います。例えば昔まだ人類が、狩りをしたり木の実を採集して食料を得ていたあの時代、イノシシやクマなんかを仕留める狩りのやり方についての知識っていうのがありまして、その知識を持っている人の方が強いわけですが、どこにどういう動物が出てくるか、どこにどういう木の実がなるか、そういう知識は必要でした。そういう知識はあっても、例えばその獲物を分配する時の仲間に対する目配り配慮とかですね、公平の感覚、それを持たない人は知恵がない人と言われたでしょう。で現代について申しますならば、現代はコンピューターが格段の進歩を遂げた、時代です。そしてそのコンピューターによっていろんなことがかつては考えられなかったようなスピードでなされています。私も一昨年ぐらいからいささかコンピューターをいじるようになりましたけれども、とてもとても使いこなすっていうところまでいきません。で技術はどんどん進歩しますから、もうついていけないという感じがいたします。でそういう意味では知識は非常に増えた、あるいは遺伝子に関する知識とか、その遺伝子をうまく利用して病気を治す技術とか、そういうものは精密を極めています。しかしこれらの膨大な知識をどうすれば本当に命の尊厳のために、地球の将来のために役立てることができるかという、その知恵が多くの場合欠けているのではないでしょうか。あるところで読んだことですけれども、全世界の科学者の、つまり優れた頭脳の持ち主でありますけれども、全世界の科学者の約 40% が新兵器の開発に従事しているということであります。そういう報告をあるところでやりました。知識はあるけれども、本当の意味での知恵を見失っている、持っていない。でそこに21世紀の問題があるように思います。で人類はそのことを問われるでしょう。 この21世紀にはそのことを問われるでしょう。で、知恵と知識、知識と知恵ということについて、まずそれだけのことを申し上げておきたいと思います。で、ここで少し話を戻しますが、知恵という言葉は新約聖書の多くの箇所に出ております。私はあちこち当たってみたんですけれども、一つ非常に大事だと思われる箇所を、教えられまして、そこを読みました。繰り返し繰り返し読みました。それはコリント人への第一の手紙1章の18節以下です。コリントの信徒への手紙1、それの1章の18節から後です。新約聖書の300ページ、ちょうど300ページですが、そこにこう書いてあります。ちょっと長くなりますけれども、読んでみたいと思います。十字架の言葉は滅んでいく者にとっては愚かなものですが、私たち救われる者には神の力です。それはこう書いてあるからです。私は知恵ある者の知恵を滅ぼし、賢い者の賢さを意味のないものにする。知恵のある人はどこにいる？学者はどこにいる？この世の論客はどこにいる？神は世の知恵を愚かなものにされたではないか。世は自分の知恵で神を知ることができませんでした。それは神の知恵にかなっています。そこで神は宣教という愚かな手段によって信じる者を救おうとお考えになったのです。ユダヤ人は印を求め、ギリシャ人は知恵を探しますが、私たちは十字架につけられたキリストを述べ伝えています。すなわちユダヤ人にはつまずかせるもの、異邦人には愚かなものですが、ユダヤ人であろうがギリシャ人であろうが、召されたものには神の力、神の知恵であるキリストを述べ伝えているのです。神の愚かさは人よりも賢く、神の弱さは人よりも強いからです。兄弟たち、あなた方が召された時のことを思い起こしてみなさい。人間的に見て知恵のあるものが多かったわけではなく、能力のあるものや家柄の良いものが多かったわけでもありません。ところが、神は知恵あるものに恥をかかせるため、世の無学なものを選び、力あるものに恥をかかせるため、世の無力なものを選ばれました。また神は地位のあるものを無力なものとするため、世の無に等しいもの、身分の卑しいものや、見下げられているものを選ばれたのです。それは誰一人神の前で誇ることがないようにするためです。神によってあなた方はキリストイエスに結ばれ、このキリストは私たちにとって神の知恵となり、義と聖と贖いとなられたのです。誇る者は主を誇れと書いてある通りになるためです。以上、ちょっと長くなりましたけれども、コリントの第一の手紙の1章の18節以下を読みました。で、ここを読んでおりますと、いろいろなことがわかります。例えば、同じ知恵にも世の知恵というのがある。そして神の知恵というものもあります。これがその一つです。知恵といっても一つではない。世の知恵、神の知恵、そういうふうに区別されるものがあるというのであります。同じようなことを私は前に教えられたことがありまして、それは良心という言葉ですが、良心というのは一つだと私たちは思っておりますけれども、その中には悪しき良心、悪い良心というものもあるんだと教えられたことがあります。良心的、いろんなことをよく知って、そして非常にそのことについて真剣に考えて、真剣に自分の生き方を 求めていこうとする、そういうことを良心的というふうに言いますけれども、その良心にも悪しき良心というのがあって、それは人を滅ぼす。悪しき良心と良き良心とは区別しなければいけない、そういうことを教えられたことがありますけれど、同じことをここで感じるんですね。同じ知恵といっても世の知恵っていうのがあって、そして神の知恵っていうのがある。世の知恵というのはどういうものでしょう。このコリントの手紙のパウロの言葉をずっと拾っていきますと、世の知恵っていうのは知恵あるものの知恵、これは19節ですね。それから22節にはギリシャ人の知恵ということが出てきます。それから26節では人間的な知恵と書いてあります。で、それは深い知恵のように見えてはいるけれども、やがては滅びる知恵だ。これは19節ですね。賢いように見えていても結局は愚かであることが分かるような知恵だ。これも19節です。したがって2章の6節に飛びますけれども、そこにはこの世の滅びゆく支配者たちの知恵、そういう言葉で説明されます。で、これをもう少し掘り下げて私なりに言いますと、この世の知恵というのは根本のところで、この世界を否定するような、あるいは根本のところで諦めているような、根本のところで絶望しているような、そういう知恵だということにならないでしょうか。ギリシャの哲学では、この世界、私たちが生きているこの世界というのは仮のものにしか過ぎないということを教えました。それは仮のものだ。真実のものはイデアの世界にあると、そういうことをギリシャ哲学では言いました、プラトンですね。で、仏教ではこの世は浮世です。オンリエド、この汚れた世界を嫌ってそこから離れなければいけない。オンリエド、ゴング浄土、そして仏様のいらっしゃる清らかな世界に行かなければ救いはないと。オンリエド、ゴング浄土ということを仏教でも教えています。ですから根本のところでこの世に対する諦めとか、この世に対する否定的な見方とか、それが支配的です。この世の知恵というのはそういうものです。どのように深く見えようとも、それは根本のところで否定的です。それに反して神の知恵というのは、これはパウロの言い方を使いますと、25節には愚かなように見えていても実は人間の知恵よりも賢いものだということが言われております。それから 2章の7節に行きますと、隠されていた神秘としての神の知恵という言葉があります。そして、さっきの23節では、結局のところ神の知恵というのは十字架につけられたキリストのことだと言うんですね。これが一番大事な点だと思います。で、今年の聖句に、知恵と知識の宝はすべてキリストのうちに隠れています、そう言われているのはこのことを意味しております。で、それではキリストとはどのようなお方なのか。で、先ほど私はコロサイの信徒への手紙の2章の3節だけをお読みいたしましたけれども、そのすぐあと6節以下のところに、キリストとはいかなるお方かということについて非常に具体的に展開されています。まず9節には、 キリストのうちには満ち溢れる神聖が余すところなく見える形をとって宿っている。そう書いてあります。キリストのうちには満ち溢れる神聖が余すところなく見える形をとって宿っている。で、神というものは私たちの目には見えません。誰一人神を見た者はいません。しかしあのキリストを見ると神を知ることができます。命を投げ出すほどに全ての人を愛されたあのキリストの生き方を見れば、神様がいらっしゃってこの私たちの世界を愛していてくださるということがわかります。この世界も私たち一人一人もいろいろ問題を持っていて、時に嫌になってしまうことが多いわけですけれども、そういうことがあるにしても神はこの世界を、私たち一人一人を愛された、愛しておられる。キリストを見るとそのことがわかる。こういうのであります。で、どんなにたくさんの問題を抱えているにしても、私たちの世界は神によって肯定された世界です。神が荒れかしと望まれた、そして創造された、そしてその世界が滅びないように独り子を賜った。この世界は神によって肯定されています。どんなに大きな問題があるにしても、たくさんの問題があるにしても、この世界は神によって肯定されています。同じように私たち一人一人の人間もそうです。弱い、醜い、罪の多い私たち一人一人、しかしどんなに問題があるにしても、私たち一人一人は神によって愛されているし肯定されています。この世がつまらないものだとか、私たち一人一人はどうせつまらない、望みのない人間なのだというような言い方を私たちは許されません。そんな言い方をしてはなりません。私たちのこの世界と一人一人の人間には、神様の肯定ということがついています。で、このことを知ることが知恵です。聖書の知恵です。どのように深く見えても、この世はどうせ大したことはない、仮の世界だ、本当のものはあちらにあると、そういうふうに考えるものは本当の知恵とは言えません。本当の知恵というのは、キリストによってこの世を愛されたあの神の愛を知ることです。で、続けてもう一つのことを申し上げたいと思います。今日の、三節の言葉を受けているわけですけれども、十節のところに、あなた方はキリストにおいて満たされているのです、その次にキリストはすべての支配や権威の頭ですと書いてあります。で、このことは大変大事だと私には思われました。すべての支配や権威というのは、ちょっと読んだところ、この地上にいる政治的な権力者、ヘロデ大王の話を先週いたしましたけれども、そういう政治的な権力者のことではないかと、ちょっと思いますが、そうではありません。それも含めて考えるべきだと思いますが、それ以上のものです。つまり天には この支配する霊のような存在が考えられていて、でこの聖書を書いた人々の時代というのはそういうことを考える時代でした。支配霊のようなものがあって、それが権力者たちを支配している、そしていろんな悪いことをさせる。で天にあってその地上の悪しき支配者たちを動かしている支配霊のような存在ですね。でヘロデ大王が幼児虐殺を行ったということを、先週ご一緒に考えましたけれども、この極悪非道、これは単にヘロデという一人の人間がたまたま悪人だったから起こったというよりも、この人の背後に支配的な悪の霊というものがあって、それが彼を動かしていたからではないかと、そういうふうに見たのです。ヒトラーのことを考えても私たちはそう思います。これは、なかなか理屈では説明のつきにくいことでありますけれども、何かそういう背後に支配的な悪の霊が動いている、そういうことを考えずには折れないような現実というものがこの世界の中にしばしば起こります。ですからロシアのドストエフスキーという作家は悪霊という小説を書きまして、このような支配霊が世界を動かしている、そのことを極めてリアルに描き出しました。で、この考えはあまり科学的ではないかもしれませんが、非常に現実味を持っています。しかしキリストはすべての支配や権威の頭だとパウロは言うんです。で、これはもちろん皆さんはまさかそういう誤解はなさらないと思いますが、キリストはそういう支配霊の親分だと、そういうことではもちろんありません。彼はこれらの支配霊と戦って、それに打ち勝って、15節によると、諸々の支配と権威の武装を解除した、そういう方だというのです。それも自らを低くして人に仕え、多くの人の身の代金として自らの命を捧げるという、そういうやり方 で十字架の死に至るまで従順であるという、これはフィリピの手紙に出てくる言葉ですが、十字架の死に至るまで従順であるという、そういう生き方によって実現した。暴力によらず、ただ愛の力によって彼は我々を悪霊の支配から解放します。これがキリストです。で、このことは私たちに、自分たちの生き方について考えさせます。このキリストを信じて生きる人は悪霊の支配に屈服しません。悪霊に動かされているような権力者たちの言うなりには決してなりません。投げやりにならず、絶望しません。このキリストが神の知恵だと、パウロはそう言うのです。知恵と知識の宝はすべてこのキリストのうちに隠されている。これが今年の年間の標語ですけれども、いろんな時にこの言葉を思い起こして心に刻みながら共に歩みを進めていきたいと思います。祈ります。神様、御子イエス・キリストの中に 知恵と知識の宝が隠されています。どうかそのことに注目しながら、それを心に刻みながら一年の歩みを続けていくことができますように。そしてこの主イエス・キリストのことを多くの人々に言葉と行いをもって正しく証ししていくことができますように、私たち一人一人に知恵と力をお与えください。一言の祈りを主の御名によって捧げます。アーメン。賛美歌の280番。